ということでございましてですね、もうあっという間に高校野球和歌山大会も始まりましてね、夏が本番ということなんですけども、アシスタントはね、ラジコくんとそれから八太郎くんでこの番組なんとか、支えながらですねやらせていただいてるんですけども、実は今週はですねちょっとその狭間ということでスペシャルな内容で、このらしくあれのですね夏にふさわしい、30分お送りしようかなというふうに思っております。まずはですね、前半部分に皆さんもとっても気になるあの人がスタジオにやってきてくれます。もうね、和歌山放送ファンならぜひじっくりお話を聞きたいというあの人が、なんとか捕まえてですねやってきてくれるのと、後半はですね、和歌山放送ファンならずとも、そないに興味のない人がですね、何か番組を作ったということで、強引に送りつけてきましたんで、今日はちょっとそれを聞いてですね、みんなで盛り上がってみたいなというふうに思っております。それでは参りましょう。せーの、らしくあれ。改めましてこんばんは、チェリーでございます。さあ、ということで今週はですね、この番組に、新風がね、夏ということで、吹き込んでですね、なんと言いますかね、この暑い、和歌山、ね、この和歌山の平野にですね爽やかな風が、この木の皮を通ってね吹き荒れております。今日はスタジオにこの方にお越しいただいております。お名前お願いします。
こんばんは、最初光でございます。
いやー、最初さんがね、はい、今日はちょっとですね、スタジオにお越しいただきまして、やっぱりねこの最初さんを求める声がね
ないでしょ、
すごいんですよ。もう今最初さんと、最初はどうなってると、光は何をしてると。
本当ですか、聞いたことないですけれども。いやいや、
それは最初さんには伝わってないだけで、この和歌山放送ファンの中でね
あ、そうですか、
ものすごく注目を集めてるんです、
で、本当ですか。
そうなんです。で、今日はお越しいただいたんですよ、
はい、
で、と言いますのも、こう私と最初さんと言いますと、サタデーニュース&スポーツというね、とっても素晴らしい番組で、
はい、
この非常に深い信頼関係が築かれてましてですね、最初さんにですねいろんなお話を聞いていこうと、今日
は
そういう趣旨でスタジオにお越しいただいたんですよ。
私が今日聞いたのは和歌山の明るい未来を語ろうっていう趣旨で今日スタジオにやってきたんですけれど、
いや本当の番組名とか、本当に何をするかってことを聞くとね、スタジオに来てもらえなかったら困るんで、斉藤さん忙しいんでね、今忙しいでしょう。
いやいやいや、ぼちぼち忙しくなってきました
ね、はい、入社して今が一番忙しいんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、ちょっとまだ慣れてない仕事が多いので、
ああ慣れたらちょっと大丈夫って感じですか、
なのかなっていう、ちょっと今わからないところです。
あのやっぱり撮ってすぐに編集してすぐに放送するとか、そういう番組が非常に多くなってきて、
はい、
帯番組ってそこせかされるんですよね。
そうですね、結構こう期限がすぐ迫ってくるのはハラハラします
ね、ハラハラする中で今ハラハラしながら、日々のですね仕事を送ってる最初さんの時間を今止めさせてですねこの和歌山放送らしくあれ最初さんのために話を聞きたいという人に、お伝えしてるわけなんです、
はい、
で実はこの後ちょっとしたコーナーをね、今日はやっていこうと思ってるんです、もう本当にちょっとしたコーナーなんですよ、
怖、
いや全然もうそんなことで放送維持できんのってぐらいのレベルの
あ、そうですか、
あまりにも低レベルな、そうですね、まあ中学校の放送部みたいなイメージとしては初心に帰って、まあ、僕帰宅部でしたけども、
あ、そうですか、
佐々さん高校時代は弓道部で中学時代は何部やったんですか。
中学時代家庭科部でした。
家庭科部
料理作ってました。
それ地味な子がやる部活じゃないですか。
そうなんです、
家庭科部、はい、エプロン作ったりとか、
あ、そうあ、テディベア作ったり、
テディベア作ったり、あら、なかなかね、やっぱりこういう子がねラジオ機の皆さんアナウンサーになるんですよ。
そんなことないです、
これが立派なもんで、
いえいえ、
今はもうね仕事に追い立てられて頑張っておりますけども、ということでこの後ですね、CM を挟みまして、スペシャルな内容でお送りしたいと思います。今日も30分間よろしくお願いします。らしくあれサマースペシャル、ひーちゃんに何でも質問ベスト101
101、
はい、ということで、和歌山放送のリスナーによりますひーちゃんに何でも質問ベスト101選定委員会がですね厳選した101の質問をひーちゃんにぶつけまして、どんどん答えてもらおうという今週企画でお送りしたいと思います、
はい、絶対集まってないですよね。
何でも質問ベスト101選定委員会っていうのがもう3ヶ月ほど前から2週間に1度、金曜日の11時10分から行われまして、でそこでですね、まあ、集まってみんなで選定してたんです、で今もう手元には1100ぐらいの質問がありまして
そうですか、
はい、でそれを、101厳選して選びました、
はい、
それを今日は最初さんに答えてもらおうと
ほう、
そういう趣旨です、
はい、
どうですか今お気持ちは。
何を聞かれるんかなっていう。
いや全然大したことは聞かれないんですよ、今もう 野馬さんが気にして、あ、どうしたどうした、どうした野馬さん、ありがとうございます、無事解決しました。あ、よかったです、ありがとうございます。今はもう JA グループアワーの収録を ね、
大先輩、
そうなんです、新しい仕組みになりまして、ちょっと不安があるんですよ、うん、
システムが変わって、
そうなんですよ。でも最初さんは逆に言うとあれでしょ、結構パソコン関係詳しいんでしょ、あんまり会社では明らかにしてませんけど。
そんな詳しくない、もう全然わからないもう本当に詳しくない、
ね、詳しくないってことになってるんですよね。
いや、もう詳しくないんです。
これよく聞くんですよ、あのそういう処世術としてね、これパソコンに詳しいとかシステム実は専門やってことになると、もういろんな人がいろんなこと言われて大変やから言わんようにしてると、
なぜか2年目から IT 戦略室っていうところに私の名前が入ってたんですよ何も言ってないのになぜか。
今じゃあ IT あの推進室も兼任なんですか。
あ、兼任なんです、実は。
あら、これは新しい発見、私の知らない和歌山放送がありました
、
ということで、まあ、このひーちゃんにですね、質問をまず101順番にですね、時間の限りぶつけていきたいと思います、
はい、
まずはこちらのお便りです、ラジオネーム、ひーちゃんのお弁当のおかずが気になるさんからいただきました中川さんの産休に伴いくつか番組を担当されていますが、代わりに担当してみていかがですか。
あ、
前回
そのお便り、そのお便りは本当に来たんですか。
そう、ひーちゃんのお弁当のおかずが気になるさんからの、こちらの方はね、和歌山市の方です。
そうですか、
はいはい、
あ、でもまず、まあ、前回金曜日を担当させていただいて、あの和歌山県内のリスナーさんもちろんなんですけど、県外の方からも本当にたくさんメッセージが届いていて、
多いですよね、あの番組
多いですね、だからなんかそういう本当に広島だとか、東京だとか、なんかすごくそれが新鮮というか、
そうですよね、
楽しいです、
うん、でも、あのもうさ盛り上げてくれてね。
あ、そうなんです、しそ丸さんがすごい、もうやっぱりこう軸を取って、盛り上げてくれるので会話を広げてくれて、
あの最初さん、あの金曜日の番組といえば、名物は、本番前のしそ丸さんの話、来た時からなんか喋ってはる、
あ、そうですね、
っていうのありますけども、最初さんになってもそんな感じなんですか。
あ、もうずっと喋って、
あ、
でも変わらず、
その例えば中川さんやったらね、もうそのしそ丸さんのことだいぶ分かってますから、はい、何をぶつけられても理解できると思うんですけど、やっぱり今また最初さんからして、え、その人誰なんみたいな、そう、誰の話してるんですかというようなこと結構多いんじゃないですか。
あ、でもある意味そういう誰の話されてるのかなっていうのは、小田川さんで鍛えられてます。
ちょっと待って、小田川さんと島田さん同じレベルにした島田さん、ちょっとショック受けてると思いますよ今多分。
いや、また違うんですけどね、全然出てくる登場人物、
まあ、小田川さんは本番で言ってきますからね、
はい、
打ち合わせの時何も言わないですけど、
そう言わないんです。
というか打ち合わせあるんですか、小田川さんの番組って。
一応流れの確認だけ、
この後ショッピングですよとか、
そうですそうです、
この後県警ですよみたいな、うん、だけ
だけ、
あ、
何言われるかわからないんです。
ですよね、はい、そこはまた違うところですよね。
そうですね、
本番で何言われるかわからないか、打ち合わせで何言われるかわからないかという、はい、
でもなんとなくですけど、しそ丸さんまだ私になんかすごく気を使ってくださってる感じがします。
そらそうでしょう、はい、どういうところで気を使ってくれてるなと思います。
なんかもう最初ねぎらいの言葉から入るんです、もう
お疲れさんって
大変やねみたいな、忙しいなみたいな、
まあ、和歌山放送のことはものすごくよく知ってますから、もうだって下村さんはキャンパススタッフと言いましてね、高校生の時から和歌山放送に出入りしてるわけですよ。キャンパストレーナーを、
そんなのがあったんですか。
そうです、山本ディレクターも入っていたというキャンパストレーナー。
そうですか。
そうですよ、キャンパススタッフとしてね、和歌山放送に出入りしてた生粋の和歌山放送子が今和歌山を代表するね、ラジオ DJ としてですね、番組を担当されて
くれて、
そうなんですよ、そういう下村さんですから、もう最初さんの顔を見るだけで、あ、さっきまでなんか別の収録やってたんかなとか、あ、昨日はなんか疲れてんのかなとか、
そう、なんかすごく気遣ってくださって、あのパンを差し入れてくれたりとか、優しいです。
私の作文もやってますね。
やってます、私の作文、普段小中学生の作文を目にする機会なんてなかなかこの年になってないですから、
まあ、学校の先生以外はね、
すごく新鮮ですし、ついもう放送されてると思うんですけど、はい、あのアナウンサーになりたいっていう女の子の作文があって、なんかそういうのを読んでたら、あ、自分もあのこのぐらいの年の時にちょうどアナウンサーになりたいって思い出した時だから、こう思い出したりとか、
あら、
なんかいいですね、やっぱあの番組は、
ね、うん、まあそれもそうですけど、この番組は大変でしょ。
大変です。
それこそ毎日あるから
はい、
うん、
毎日ありますし、ね、やっぱり小学生中学生の作文ちゃんと読みたいって気持ちもあって、で聞き直したら、うん、なんかちょっと、うん、アクセントおかしいなとか、なんかちょっとリップノイズ入ってるな、やり直そうってなると、どんどんどんどんやり直さないといけなくなってしまって、
時間かかってしまう
ね。そうなんです、
あの 番組なんか聞いてると、はい、やっぱりほら例えば中学生の子なんかもうそしっかりした、うん、なんか私は将来こんな感じでみたいなもう立派なこと書いてくるでしょ、はいはい、で一方で小学校例えば 2,3 年生の子やったら、トンボを取ったよみたいな、
あ、そうです、遠足楽しいみたいな、
そうそう、このギャップ振れ幅がものすごく広い、小1と中3なんか全く違うでしょ、
全然違います、
この辺はやっぱり読む方も大変ですよね、
そうですね、内容ね、やっぱりそのまず理解しないともいけないですし、うん、でやっぱりこの多分小学生とか中学生の間で流行ってる言葉とかが分からなかったりもするんですよ、
おひーちゃんでも分かりませんか、
分からない、
あら
なんて読むんだこれはみたいな、
あーねー、
学校に連絡して聞いたりとか、
えらいですね、涙みなラジオ聞いて皆さん、さゆさん頑張ってるんですよね本当にね、
いやいや、
そういう意味では中川さんの凄さも分かるんじゃないですか、
分かりますね、うん、あの、まあ、中川さんお子さんもいらっしゃるからなかなか残業ができない中で、
そうそう、うん、
よくこの決められた時間内に全てを終わらすことができるなと、
そうやね、うん、多分作文なんかほんまに一発でやってたんちゃいますか、
そう、一発でやってたんだと思います、うん、中川さんは、
そうよね、はい、ニュースも初見でパッといくもんね、
はい、
あれはすごい根性あるよねあの人、
すごいですよ、ね、何が来ても読む
読むよね、
はい、
あの慌てる素振り見せないもんね、
はい、あれはすごいなって思う、
すごいですね、
鍛えられてるのが、
ね
ね、すごい
伝わってきますよね、
す、
じゃあ次の質問いきましょう、はい、101ですか、まだあと100あるんですよですね、ラジオネーム、そうですね、トイレは綺麗ですかさんからいただきました、
はい、
ひーちゃんの隠れた特技を教えてください、
隠れた特技、
もう今まで放送で言ってない特技、趣味でもいいんですけども、
隠れた特技、そんななんかね、なんか他局のアナウンサーとかだったら実はこんなのができるんです
みたいな、モノマネが得意とかね、
とかね、あるんですけど、
それはあるでしょ最初さんにも、
いや
だって家庭科部なんでしょ、雑巾作るのが得意とか
誰でもできます、
そんなことないよ、
誰でもできます、
ミシンのほらあのなんやあのボタン糸、ボタン糸ちゃうわ、なんやあの下のなんか丸いとこに
あ引っ掛ける
そう糸通すのとかね、
なんですかね、なんかもう私はでも、もうずっと人間観察してます、
人間観察それは、どこでですか、
会社で、
会社、
はい、
で私もまあそういう方ですけど、和歌山放送観察するほど面白い人間いてますか、
いやでもなんか知れば知るほど奥が深いというかあ、この人こんな一面があったんだ、なんかもう4年いて私はもうつい知った風に思ってても知らないことがたくさんある、
まあね4年ではね分かりませんよ、
分からないですね、
私もまだまだ十数年、
最
近やっとその一端にたどり着いたかなっていう、和歌山放送ね長く勤めると面白い会社なんですよ、だから20年30年
長いですもんね、
定年まで勤めて60歳65歳再雇用まで働いて楽しい会社なんですよ、これは皆さん、アピールしておきたいですよね、で隠れたと、あ、人間観察、
人間観察、
あでいろんな人のこの隠れた魅力をね、
そうですね、
でもこれはインタビューする時も大事ですもんね、
あ、はい、
結構ほら公務店の人にインタビューしたりとか、
あ
そんな
そうですそうです、
あるでしょ
う、あだからそういう意味ではなんかその人のこと私すっごく調べるのは得意かもしれないです、いろんなところから調べる、
はいはいはい、はい、検索して
SNS だとか、はい、もう YouTube だとかなんかちょっとしたショート動画だとかいろんなところをもう見て情報を得ます、
これはね私も太鼓判をしたいと思います、
本当ですか、
あのね私最近ねあの、まあ、これよしっていう番組がありましてね、
あ、はい、
あの基本小田川さんにお願いしてるんですけども、まあ、小田川さんがどうしても収録にで参加できない日っていうのがあるんですよスケジュール的にね、でその時にじゃあ誰に頼もうってなったらね、やっぱり小田川さんといえば最初さんということで最初さんに何回かね、今年に入ってお願いしたんですけども、非常にどのインタビューもね良かった、
本当ですか、
この歌手の情報をちゃんと調べてくるというこれはなかなか情報ないよっていうね歌手の人がゲストに来てもしっかり調べて、
いや
偉いなと思いましたね、
本当ですか、うん、あ嬉しい、
最近で言うと松前ひろ子さんのね、ベテラン歌手、まあ、この人は有名なベテラン歌手なんですけど、はい、ちゃんとねベテラン歌手にインタビューする上で必要な要素を全部押さえて、
あ押さえてましたか、
押さえてた、押さえて
た、あよかった、
これはもうねあの小田川さんに匹敵する、多分小田川さん聞いても満足やと思います、
あーよかった、
だから女小田川ですよ
女小田川、小田川さんに怒られそうですけど、
いやいやいや多分小田川さんも認定されると思います、
本当ですか、
はい、インタビューはそういう意味ではだいぶ慣れたんじゃないですか、
だいぶ、まあ、いろんな方のインタビューさせてもらう機会が増えてきて、うん、この4年目になって、はい、ちょっとずつ慣れてきました、
だっていくら例えば、放送局就職する前にね、あのアナウンサーの予備校みたいなとこ行ってもやっぱりインタビューはやっぱ実践ですからね、
そうですね、
あ
ないですし、なかなかインタビューすることなんて、
そうそうそうそう、
まして歌手の方とか、
歌手の方、そうですよ もっともっとやりたかったらもっと話あるから、じゃんじゃん、さっきもレコード会社からかかってきて。
あ、本当ですか、うん、でもだんだんこのチェリーさんがいつも最初すっごくなんか資料を用意してくださってもう本当にちゃんと用意してくれてて、もこれサイさんこれ見といて、だんだんなんかもう2行3行ぐらいの出身地と特技しか書いてないみたいな。
ね、歌手によって資料がある人とない人がいてるんですよ。で、小田川さんもいつもねかなり戸惑ってはるんですけども、今だからも小田川さんと同じレベルです。僕が小田川さんに渡す資料と同じレベルの資料でインタビューしてるんで。
そこまで来ましたか、うん、あ、嬉しい。
これは4年目の女性アナウンサーがねこんだけインタビューできたらもうこれで本当にこれ推しはね、はい、まだまだ大丈夫。
あ、よかった、
人気番組みたいです、はいはい、じゃあ次の質問いきましょう。あとまだ99個あります、はい。ラジオネームがですね、雨の日は長靴を履きますか、さんからいただきました、うどん派ですかラーメン派ですか。
あー、ラーメン派です。
ラーメン派、
はい、
ほー、うん、
ラーメンが好きです。
奈良の人ですもんね。
奈良の人です。
奈良はラーメンが有名ですもんね。
そうですね、いろいろ激戦区あるんですけど、皆さんぜひ奈良に行ったら、うん、私は彩花ラーメンというラーメンが一番好きなんです。
あの彩りに、
そうです、難しい花、草冠の方の中華の花ですね、
はいはい、これどういうお店なんですか。
皆さんもしかしたら天理ラーメンの方が
有名ですよね。
その天理ラーメンと、まあ、味はよく似てるとは言われるんですけど、うん、白菜が入ってて、
ね、
でニンニクが効いた、ちょっと醤油と豚骨の効いたスープで、はあはあはあ、これは本当に美味しい。
なんか最初さんは意外とそのニンニク料理お好き。
ニンニクが大好きなんです。
それ何なんですかそれは。
いや、分からん。でも、うん、その聞くところによると、私の母がですね、うん、その私がお腹にいるときお母さんが、
はいはいはい、
なんかつわりで何も食べられなかったんですけど、唯一彩花ラーメンだけが、その妊娠するまで母は嫌いだったらしいんです。
はいはいはい、
でも妊娠してるときつわりがひどいときに彩花ラーメンしか受け付けなくって、よく父親に連れて行ってもらってた。だからあんたは好きになったんや。
なるほど、もうお腹の中にいるときから、
お腹の中にいるときから
ラーメンが好きな子やったわけですね。
もうちょっとなんか栄養あるもん食べといてくれよって言ってたんですけど。
栄養ありますよ、白菜もスープもね。
そうですね、野菜いっぱいですから。
あ、でも奈良の人はほんまラーメン好きですよね。
あ、そうですかね。
これなんででしょう、なんか文化あんの奈良はラーメンの。
いや、特になんかあるわけじゃないですけど、うん、なんか好きです。
好きですか、うん、あ、じゃあ時間なくなってきた、次の質問いこう、あと98個あります。ですね、続いての質問はラジオネームが、最近、前の深井さんの机の上のちょっと荷物が多くなってきてますが片付けてますか、さんからいただきました。
はい、
飼いなしの方ですが、
絶対嘘ですよ。よく知ってますね。
最近の悩み事を教えてください。
最近の悩み事ですか、
笑える話でお願いします。
笑える話で、はい、悩み事、何ですかね。
パスでもいいですよ。
あ、なんか、あ、全然話せる内容ですけれども。
よかった、
うん、その話すじゃないですか。例えば明日私取材行くから、はいはい、ちょっとニュース代理立てといてくださいとか上司に言うんですけど。
はい、ぜひ言ってください、
はいはい、言うんですけど、うん、なんかみんな記憶なくしちゃうっていう。
ドキ
なんか忘れちゃうんですよね。
メモしてね、そう、貼っとくとか。
メモして貼ってメール送って口頭で言うんですけど忘れられちゃうんですよね。
だから上司の立場としてはね、その場ですぐ代わりのアナウンサー手配できたらいいんやけど、はい、ちょっと手配できないことも多いですよね。今ね、あ、他の人考えやなと思ってたら次の日になってしまう。
そうなんです。
で、うわーってなるっていうね。
そうなんです。最近多いんです。
あ、これはちょっと私も胸に秘めておき、秘めたか、胸に留めておきたいと思いますね。あ、時間なくなってきた。じゃあ最後の質問いきましょうか、
はい。
じゃあラジオネームがですね、ラジオネームが、車の運転は慣れましたか、さんからいただきました。こちら岩出市の方ですが、
はい、
これからの目標を。
あー、これからの目標、
はい、
そうですね、何ですかね、
ええ、
なんかその和歌山放送の、うん、自分よりその先輩のアナウンサーを見てると、やっぱりこのいつ何が降ってきても本当に動揺せずに、
うん、
なんかその打ち合わせの段階でバタバタしてたとしても、放送になったらみじんもその様子を見せずにパッとちゃんとやるっていう、あれがやっぱ私はまだできないんですよ。
いや、最初さんもそのタイプやと思うよ。
いや、なんかもうすごい焦って。
そうかな、
準備したいタイプなので。
まあしたいとは思うけど、はい、結構まあ私はニュース&スポーツぐらいしか知らないんですけど、まあ放送上は非常に何かあっても直前までうわちょっと待ってよって横でなんかコロナの原稿がとか言ってバーって書いてて、パッと50分になったらちゃんと読んでた印象はありますけどね。
ありがとうございます、
うん、
それがでもなんか自分的にはまだなんか弱いなと思って。
もっと動じないように。
もっと動じないように。
素晴らしいですね。立派なアナウンサーじゃないですか。ラジオ機の皆さん、これがですね和歌山放送が誇る ひーちゃん、まだあと質問がね97個残ってるんですけども、ちょっともうお時間になってしまいまして、はい、林さんももうちょっと疲れてきたという顔してますんでこれぐらいにしてです。またラジオ聞いて皆さん、
え、
ぜひまた質問をしてください。あのこの後またね、じゃんじゃん、質問ベスト101選定委員会で厳選した質問を寄せていきたいと思いますんで、はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、今日最初光アナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでね、らしくあれサマースペシャルヒーチャーに何でも質問ベスト101をお聞きいただきました。まあ、あの最初さん今本当に忙しくてね、このらしくあれに出ていただくのも大変気を使ったんです。私こう見ても結構気遣いでね、特にこういう一文の得にもならない番組にですね、出演していただくというのは非常に気が引けたんですけども、やっぱり最初さんその辺はね、大人やわ、僕が何を考えているのかね、最初さんという人を使って自分の番組をね、ようにしようというそういう魂胆も見抜いた上で、ね、帰り際に、スタジオで撮ってくれました。嬉しかったですね。さあそして、後半はですね、もう一ネタご用意しております。あの、東京都杉並区のあの人がですね、あのフリーアナウンサーが今回ですね、このらしく我に、堂々殴り込みということでメッセージが届いております。まあ、メッセージと言いますか、番組をですね作ったと、まあ、珠玉の番組ですね、これぞ音楽番組だという番組をですね作ってくれたということで、それをじゃあせっかくなんで聞いてみましょうかね。
らしくあれをお聞きの全国の8人の皆様、そしてパーソナリティのチェリーさん、ラジコくんさん、ヤタロウくんさん、こんばんは。フリーアナウンサーの河合敦史です。おやすみ穴埋めミュージック、私が出てきたということは穴埋めの時間です。今が春なのか夏なのか秋なのか冬なのか、2016年なのか2023年なのか、何年かというのは一切わからないまま、20年後30年後に番組表のふとした隙間に流れている、そんな素材作りを目指しています。音楽をお送りします。あるラジオディレクターが制作費の少なさを嘆き、ただ直接言うのもなんだということで音楽で伝えるという手を取りました。織田裕二さん主演のドラマ、お金がないの主題歌です。織田裕二、オーバーザトラブル。織田裕二、オーバーザトラブルでした。おやすみ穴埋めミュージック、担当は河合敦史でした。
ということで、敦史の穴埋めミュージック、織田裕二さんのオーバーザトラブルをお聞きいただきましたけど、河合さん、これはねちょっと間違ってます。この解説がやっぱりね、穴埋め番組といえども解説大事です。あるラジオディレクターが番組のね中でオーバーザトラブルをかけたのは、制作費の少なさを嘆いたのではないんですよね。番組制作費が少ないことはそんなん別に音楽を通してアピールしなくても誰も分かってる。ラジオ聞きゃ分かるじゃないですか、そんなん。あ、この番組金かかってるなとか、この番組は金かかってないなってね、そんなことはもうラジオ聴きの皆さんが一番よくご存知で、今更そんなねオブラートに包んだり隠したり曲で PR する必要はないんですよ。このお金がないね、オーバーザトラブルっていうのは僕自身の財布事情を投影させた選曲なわけですよ。あー、今日お金ないな、自動販売機でねジュース買えるかな、そういう時にこの曲をかけたくなる。それが織田裕二さんのオーバーザトラブルです。もう制作費のことはそんな今更とやかく言うことじゃないんですよ、それはね。ですんで、まあこの曲が流れてきたら、あ、今日の担当ディレクター金がないんやなというふうに思っていただけたらいいんじゃないでしょうか。ということで、今週はですね、らしくあれサマースペシャル、前半はひーちゃんに何でも質問ベスト101、そして後半は、河合敦史フリーアナウンサーの穴埋め音楽番組提案企画をお送りしました。
第12回和歌山高校生クイズ in English、9月3日日曜日 JR 和歌山駅前若近広場で開催。県内の高校在学中の生徒3人1組が英語のクイズに挑戦。ただいま参加生徒募集中。詳しくは和歌山放送のホームページで。
さあエンディングです。7月のエンディングテーマはサウシードッグで魔法が解けたらです。ということで、まあ前半とね後半のちょっと落差が激しい番組でしたけど、ちなみにですね、河合敦史アナウンサーは8月にまた例によって例のごとく和歌山にやってくるというふうに聞いております。ただね、彼が来るのは盆、毎年盆に来るんですね、和歌山に仕事でね、ヨットの仕事で。 ボンはね、まあなんかわざわざ可愛くに会ってるような時間を作ることすらなんかね、こうもったいないという感じがしてですね、あまりこう丁寧な時間、まあ彼もね忙しくて大会が終わればまたすぐに、東京へ戻っていきますんでね、あまり出演する時間が取れないんですけども、またね来月そういう時間があればと思っております。さあそしてこの番組、来週からはですね、また、いつものパターンに戻りまして、アシスタント A のラジコくんが、登場いたしますね。ラジコくんファンの熱心な人も楽しみにしてるんじゃないかなというふうに思っております。ぜひまたねお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、ここまでのお相手は私チェリーでございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。